正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは。そして皆さん新年明けましておめでとうございます。正木明です。
皆さん新年明けましておめでとうございます。荻野恵美子です。
はい、新年早々1月3日月曜日でございます。
ね、三が日ですね。
ね、まだお正月のね、三が日の中に
ということで、ね、まだまだ皆さん、はい、つろいでいらっしゃるでしょうか。
ね、
うん、
普段とはちょっと違う場所とかね、はい、環境の中で聞いていただいている方も多いかもしれませんし、ね、ひょんなことから初めて聞いていらっしゃるっていう方も中にはいらっしゃるかもしれませんけどもね、この番組はですね、まあ、気候変動をはじめとする地球環境問題についてね、はい、皆さんと共に考えていきましょうという、なかなかラジオ番組では珍しい、
いや全国的にも珍しいと思います、
というふうにもね聞いておりますが、ね、本当に皆さんのおかげでね、はい、今年もこのようにスタートできております、
ね、嬉しいですね、
はい、今年もしっかりと、ね、はい、皆さんと共に環境問題について、はい、考えていきましょう。
よろしくお願いします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全・再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
実はですね、兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクト、これに参加されている高校生の方に新年早々スタジオに、ね、来ていただいてお話を。
そうなんです、お越しいただきました、はい、
で実はですね、これ一昨年もちょうどこの時期に開催されていまして、兵庫県が主催する次世代に向けての環境問題解決、
はい、
これに対するそのリーダーを、ね、育成しようという高校生対象のプロジェクト。
そう、若いリーダーを育てたいというね、県の思いがあります。はい、はい、
で今回はですね、もうこれ昨年からもちろん始まってまして、はい、10月の2日に第1回目の研修がスタートで、1泊2日の合宿をも含めて合計5日間にわたるプロジェクトで、はい、まあ、内容としてはですね、各分野の専門家の方々の講義、それからグループに分かれてのワークショップ、そして最終日に研究発表を参加者同士の意見交換で、終わりと、終了というね、そういうプロジェクト、
ね、なかなか盛りだくさんですよね。
でそして、日程のですね、2日目と3日目これ実は合宿、1泊2日の合宿なんですが、これを終えた高校生たちに今日はスタジオに来ていただいてお話を伺おうと。
そうなんです、なかなか煮詰まってきてる ね高校生の皆さんの意見をもうここでドーンと皆さんにお届けしようという、そういう企画でございます、
ね、これ面白いのは泊まり込みがあるという ね、はい、
ね、
気合の入れようが
見
て取れますけどね、
はい、
さて、今日はお二方ね、スタジオにお招きしておりますが、それぞれでは自己紹介をお願いします。
神戸成城高等学校から来ました、2年生の森脇輝と申します。
輝さん、は
い、よろしくお願いします。
兵庫県立天ヶ崎北高校から来ました1年生の根本萌音です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、普通のなんか僕らから見たら、ね、
もう可愛くてしょうがない、
可愛いって言ったら失礼だ
けど失礼なんですか。私はとっても嬉しいです。萌音さんどう、
嬉しいです。
男は嫌でしょ。
いや僕は嬉しいです。
あ、よかった、
愛嬌があるというので。
いや嬉しい、よかった、
そう受け止めるんで、
はい、だってもう皆さんのお母さんぐらいの年だから、
なんかもう歩いてるだけでも頑張れって言いなが
らような、そう嬉しくなって ね、
なんかね、そんな気がしますけどね、今日はねしっかりとお話を伺いたいと思います、はい、本題に入りましょうね、まずですね、今回の研究テーマについて、それぞれお話をしていただきたいと思います。いろいろご質問もしますのでよろしくお願いします。ではまず森脇さんからお願いします。
はい、僕が、今回研究しているテーマは、まあ、コンビニの、食品ロスの減少についてを調べています、うん、まあ、そのコンビニの食品ロスなんですけども、店舗数も全国的にまあすごく多くて、やっぱコンビニで食品ロスが減ると、まあ、全国的にもかなりの量が減ると思い、まあ、コンビニを対象に研究しています。まあ、主な内容としては、まあ人の五感を使った内容でやっていて、まあ、視覚とか、まあ、嗅覚とかその辺をまあ利用して、コンビニの食品ロスを減らそうと、研究をしています。
なるほど、
それどういうことを具体的に、
視覚的、
例えば、
例えば、はい、まあ、嗅覚だと、うん、まあ、よくあるんですけど、僕も近所の家の、お味噌汁の匂いとか、うん、カレーの匂いがしたらなんか、うん、 食べたくなります
よね。なる
だそれを、まあ、コンビニって結構そのあのチキンとかも売ってるんですけど、それ以外のまあ食品の匂いがあまりしないところで、うん、その匂いをまあ擬似的に作ると、うん、その購買意欲というか、あなんかこれ買いたくなってきたなってなって、うん、例えばそれをまあ在庫があと賞味期限が近いよみたいなやつをするとみんなはそれを買ってくれるので食品ロスが減るんじゃないかなってちょっと考えています。
なるほど、おすごい。これってなんかねえ、なんかマーケティングの方に
そうやろうと思ったらすぐできるね。
でもその匂いを作るっていうのがやっぱ難しくて、そのまあ例えばコンビニに何人も人が来た時に、うん、そのまあ匂いその人が好きじゃないとかもありますし、うん、やっぱどうしてもその中にチキンとかの匂いと混ざってしまうとちょっと不快な匂いになってしまう可能性があるので、
うん、
まあその技術を作るのはちょっと難しいんですけども、うん、まあ一つの案としてちょっと考えているところです。
でもなんか本当にあのレジの近くに炊いてあってね、おでんの匂いとかチキンの匂いとかするとそそられたりしますよね、はいはい、
そそます、うん、確かにその五感に訴えて、うん、その購買意欲をそっちに持っていく、うん、これ食品ロスにつながるって、
食品ロスをというね、あのコンセプト
そこに結びつけるとこ、
ねね、うん、そこがすごいいいアイデアだと思うし、うん、あなるほどって多分今コンビニの店長さんが聞いていたら、うん、はい、
だってこれ商売に、ねね、売れる商品を作るためのやり方
でしょ、ね、売ろうと思ってね、すでにいろんな匂いとか研究されてるかもしれませんけれども、うん、なんかこれってなんかもっとね工夫したらこれいけるんじゃないみたいなね、うん、
他に何かありますか、その工夫。
他は、まあ、その視覚的、まあ、目を、利用したもので、
視覚的、
はい、視覚的、うん、でコンビニって、まあ、結構しゃがまずに取れる、まあ、普通に腰をちょっと曲げるだけ取れるように作られていて、
はい、
やっぱその人の目線の高さとかが、うん、まあ、結構関係していくんですよね、うん、で、まあ、去年の、まあ、同じグループの人が発表したと思うんですけども、はい、うん、まあ、その時にその透明な床とかを使うっていうもので、
うん、
まあ、上から見た時に下の置いてあるものが見えるみたいな環境にすると、うん、売れ残ってる商品とかがそのまま売れ残らずに、まあ、その消費者の手に、まあ、取ってもらえるかなと思って、うん、その視覚的な面も、うん、ちょっと研究しているところです。
なるほどなるほど。
まだ別の感覚であります、そのアイデア、
まあ、聴覚、まあ、耳なんですけども、うん、
聴覚、はい、
あの最近の技術だったらその、うん、特定の人に対してだけその音を聞かせるみたいな、うん、技術があるんですよ、その、まあ、指向性というか、うん、があって、
うん、
例えばその人がよく買うやつをその例えばアプリとかで記録していって、その人が入ってきた瞬間にその人が買いそうなものの、例えばラーメンだったらそのラーメンのなんかすする音とかそういうのをまあ音大きくするんじゃないですけどちょっとちっちゃめにとか、まあ、揚げ物だったらその揚げ物の音とかをまあしたらその辺のやつを買ってくれるとかっていうのを考えたりして、スナックだったらそのシャクシャクとかそあの咀嚼音とかを入れてとかのはちょっと考えてはいますね。
なるほど、
は
い、ま、いやでも実際ねスーパーとかでも購買意欲をそそるような工夫をしているそういうメーカーもありますけれども、
いや若い方のね、
はい、アイデア五感にねこの訴える工夫 ね、
それを食品ロスとね、先ほどもそうですけど、はい、結びつけるっていうところ
が そこに行くっていうのがなんか素敵ですね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
う
ん、さて続きましてお待たせしました元さんしし、テーマは若者に伝える、
はい、私のグループはどうすればこれからの社会を担っていく若者の意識を変えられるかについて考えました、
うん、
で小さい子にはその兵庫県の環境キャラクターの兵庫を主人公にした紙芝居、うんうん、私たちと同世代の若者には SNS をよく使うと思うので SNS を通じて環境問題について発信して知ってもらおうと今動いているところです。
それも実際あの子どもたちに向けた紙芝居ってもう作るわけ、この今回の
今作ってる途中で、うん、私が下書きしてます。
あ、そうなんだ、なるほど、楽しみ。
ストーリーとか言ってもらっていい？
地球温暖化、うん、自体知らないかもしれないので、
うん、言葉もね、
北極熊とか出して、うん、その北極の氷が溶けたら北極熊が危ないよとか、
うん、
温暖化が進んだら病気が流行るよとか、
うん、
ちっちゃい子に分かりやすいような感じで伝えれたらなと思ってます。
なるほど、
なかなかこの番組でもねその地球温暖化こんなの地球こんなになってますよっていう話題をお届けするんですけども、やっぱり話が難しくなったりとかね、身近ではなかったりとかね、うん、あのその辺りの工夫がねいると思うんですけども、まあその今まだね作ってらっしゃる途中なので、
ね、
で実際にそのプロジェクトね、まだ途中ですけどもね、参加してみてどうですか？すごい勉強になります、やっぱり。
その専門家たちの意見もとても参考になるんですけれども、うん、それ以外に、うん、その参加している高校生の人たちが同じ志とかを持って、うん、コミュニケーションを積極的に取ってくれるので、その環境以外の話でも盛り上がることができますし、うん、その同じ志を持ってたら、あ、将来もこの人たちと、一緒にこの社会を作っていけるんだなと思って、うん、とてもその心強い仲間がいるんだなと改めて思いました、
う
ん、
おー素晴らしい。
僕も参加したい。
ねえ、私も参加したい
、あと何十年か遡って参加したいな。
ね、志を共にする仲間が、ね、はい、見つかったということで ね、 これいいですね。
うん、根本さんは。
私もちょっと似てるんですけど、専門家の方々の意見を聞いたり、その同世代の子たちの意見を聞いたりして、あ、こんな考え方もあるんだみたいな新しい発見がすごい多いです。すごい友達がたくさんできました。
いいプロジェクトですね。
いいプロジェクトですね、本当に。
はい、ちょっとここで休憩しましょう、はい、ではここで一曲、
スピッツで大好物。 お届けしました。
はい、 今日は兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクト、こちらに参加されている高校生たちをスタジオにお招きして、はい、お話を伺っていますが、
ね、学校ではその環境問題に関する授業、そのカリキュラムの中に環境問題って扱う授業あるんですか？
僕の、まあ、通っている神戸成城高校は、はい、その SDGs っていう、うん、まあ、一つの教科としての授業があって、うん、週に、約3回の授業があって、うんうん、まあ、そこでその自分 の, その SDGs に、まあ関連する、まあ、自分の気になったことを、うん、まあ、まあ、大体 2,3 週間程度でそのスライドプレゼンテーションを作って、うん、教室の前でみんなの前で発表するみたいなことは年に発表は4回ぐらいありますね。
進んでるというか、まあ、それが当たり前にならなきゃいけないんだろうけど、高校 の, そのスケジュールの中に入って組み込まれているということですね。根本さんの方いかがですか？
その定期的にボランティア活動や地域の環境問題について講義を受けたりして学んでいます、うん、例えば尼崎が人工的に作った尼崎自然の森での植樹とかを行っています、
うんうん、なるほど。
今はそのね、その環境に関する地球環境に関する情報っていうのはやっぱり SNS で得ることが多いですか？
はい、私ツイッターをよく見ていて、でそのツイッターで、うん、その環境問題についてつぶやくツイッターアカウントをフォローして、うん、それでよくそこから情報を得ています。
なんかそれ感じますね。
やっぱり海外からの情報も結構ね、見えます、
うん、今だったらツイッターとか翻訳機能が備わっていて、ね、その海外 の,、ね、まあ、その環境のなんとか、あの、まあ、協会とか出したやつとか、うん、まあ、例えばその、まあ、海外ニュースでもそうですし、うん、まあ、やっぱ日本でも記事になりますし、うん、まあ、英語だったらその翻訳とかしたりとかして、うん、まあ、どんな内容のやつとかを見て、うん、でそれをまたあの日本語で調べて、うん、で日本の記事になってるかなみたいなのは見てますね、
うん、賢い。
海外からの情報って、あ、日本がそう言ってるけど本質は違うんだみたいな、うん、
ありますね。
ありますよね。
あります、全然あります。
そういうことも感じるよね、
はい、めっちゃ感じます、
ね、ちょっと話を変えまして、その環境問題以外で今ね、その普通の高校生の立場に立って何か興味が一番あること、興味を持ってること、うん、何がありますか？
中学校2年生からチアダンスを始めたんですけれども、うん、最近ちょっとチアダンス愛が強くなってて、うん、で YouTube で検索したりして、うん、ちょっとわざ自分で極めたりしてます。
すごい。
でも岩木さんは？
あの、僕結構ゲームが、まあ、好きなんですよね、まあ、結構最近の人だって多いと思うんですけど、うん、でそのゲームが好きで、その特に e スポーツっていう分野、うん、まあ、競技スポーツの競技ゲームっていうのがあって、僕はまあ e スポーツ関連の企業かなにちょっと興味がちょっと湧いてますね。
まあ、将来どんな仕事に就きたいかだったらそっちの方向を、そうですね、今考えてらっしゃるの、
はい、事業家ですよ、まさきさん、仲良くしてもらいましょう ね
仲良くしようね。
ごひいきに
お願いします。ごひいき。根
本さんはあの将来はどんな仕事に？
はい、やっぱチアリーディングが好きなので、うん、プロのチアリーダーをやりながら、うん、と看護師もやりたいと思ってます。
いや、素敵ですね、まさきさん、本当にしっかりと考えてますね。
なんかなってるんですけど、本当に羨ましくも思いますね。
いや本当にね、夢があってね、いやいや、私たちももう負けてない、頑張ります。あの、もうぜひご指導ください。僕たちはこうや
って皆さんの考えをラジオを通じて皆さんにお届けするっていう大きな僕は役割あると思って、
ね、役割ありますよね。
そこは頑張っていきたいと思います、はい、さて最後になりました、うん、今社会を動かしているね、大人たち、うん、汗水ね、流して
それなりに頑張っております。はい、
何かご言いたいことありますか？今の若い人たちの方から見た大人たちに、
まあ、初めに出てくるのはまあ感謝で、まあ、このようなラジオに出演する機会とか、うん、まあ、この環境に対するまあ考え方の元の情報とか、やっぱ先の大人たちが、うん、まあ、作ったりとか、あの、上げて対して情報なので、まあ、そこには本当に感謝していますし、うん、まあ、そのこの人たちに言いたいのは、やっぱこの人たちの、まあ、僕たちの子供とか孫にあたる世代に、まあ、僕たちが進んでいく立場なので、まあ、そこからの、その、まあ、時代は僕たちがちょっと引っ張っていきたいなと思うので、任せてもらいたいなと思っております。はい、
力強い。
さて根本さんは何か、
まず 豊かな社会を作ってくださりありがとうございます。
涙出そうになる私なんでこんな偉いのみんな、
ね、お父さんお母さん泣いて
ますそうそう。
でもちょっと豊かになりすぎたので、うん、私たちの世代で環境に優しい社会に変えていきたいと思います。
わ、かりました。またなんかこうこんなのを皆さんに聞いてほしいとかね、うん、そういうのがあったら声かけてください。さて今日は兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクトに参加されていらっしゃいます高校生の皆さんに話を伺いました、はい、それぞれ改めてねお名前、高校名とお伝えください、はい
神戸成城高等学校から来ました2年生の森脇テレでした。
兵庫県立尼崎北高校から来ました根本萌音でした。
はい、はい、お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会地球温暖化防止自然環境の保全再生子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを兵庫環境創造協会。
さてここで番組からお知らせがあります。
環境省脱炭素ライフスタイル推進事業の高度化検討等委託業務の一環で実施している環境意識全般に関するアンケートへのご協力のお願いです。この番組を聞いて環境意識がどう変わったかなどについてお尋ねしていますので皆様ぜひご回答ください。よろしくお願いいたします。回答期間はすでに始まっていまして1月10日までアンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名の方に 2way の保冷バッグまたは折りたたみボトルをプレゼントします。詳しくはラジオ関西または兵庫環境創造協会のホームページでご回答ください。よろしくお願いします。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。はい、今年もですねどしどしお便りをいただきたいと思います。でこの番組ではですね毎月いただいているお便りの中からね抽選で防災グッズをプレゼントさせていただいています。これ継続しますのでね、はい、どしどしお寄せください。で、月始めということで今日は先月分の当選者の発表なんですが、
そうなんです、はいはい、メッセージもたくさんありがとうございます。ありがとうございます。初めてメールしますといただきましたのはラジオネームマサテンアッこんなのでお二人のことだと思います。マサアンドアッコさん、はい、ありがとうございます。丹波笹山からいただきましたね。私は丹波笹山に住んでいます。周りは自然いっぱいで子供が小さい頃は一緒に虫取り植物を見つけたりして過ごしていました。今でも風景が変わったようには見えませんが確実に虫や植物の数は減っていますと。
あ、そうなんですね。
最近スマホを持ってまた観察してみようと気をつけていると見たことのない場面に出くわすこともあります。この写メに早逃げだと思いますが私は実際見たのは初めてなんです。まだ初めての出会いがあるのだと思いました。これからも近所ね観察していきたいと思っていますでいただきました。このねラジオネームマサンドアッコさんはじめ5名の方にプレゼントしたいと思います。マサキさん、
はい
ね、当選おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、このようにぜひ皆さんからね、はい、おはがきお便りご意見などいただきたいと思います。
はい、今月もプレゼントね用意してますので、ね、はい、どしどしお寄せください。宛先はこちらです。
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005 メールではまさき @jocr.jp こちらまでお寄せください。お待ちしています、
はい、お待ちしております。ということでまさきあきらの地球にいい言葉今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。